清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は創造大学保健医療学部看護学科五十嵐真嗣先生に聞きます。
看護学科なのに男性の先生です。
はい、
少ないですか男性の先生。
僕が来た当初は、2人だったんですけれども、徐々に今教員も増えまして、今5、6名は男性教員も、います。
何人中5、6人なんですか。
今は35人ぐらいいますかね。
の中の5、6人、
はい、
増えて5、6人、
はい、
ちょっと肩身が狭くないですか。
はい、学生の時からだいたい1割ぐらいだったので、
ですよね。
そういうところから考えれば多い方で今はやってるかなというふうに考えてます。
はい、そもそもですね、この保健医療学部看護学科っていうのはどういう学科なんですか。
ズバリは看護を学ぶところというところなんですけれども、看護も広い、いろいろと分野が分かれてますので、その中でも僕は精神看護学といったところで、学生の方の指導をしてますけれども、精神看護学といってなかなかすぐには馴染みがないかなとは思いますが、自分は精神科の病院に働いてまして、そこで、心の、ケアといったところを中心に、看護の方を行っています。
なのでここを卒業した学生さんたちっていうのは、看護師さんの資格をまず取ると。
はい、そうですね、
いうことになるわけなんですね。はい、でも男性の先生はまだ少ないということで。
はい、少ないです。
世の中に目を向けてみてもまだまだ男性の看護師さんって少ないですよね。
まだまだ少ないかなと思います。それでもいろいろなところで活躍してる男性看護師が増えてるので、ぜひですね、仕事のそういった選択肢として男性でも看護師を目指すっていったところは選択肢に入れてほしいなというふうには思います。
はい、前回牧田先生にもね、そんなお話を伺ったんですけれども、一昔前だと看護婦さんなんて言ってね、看護の仕事は女性のもんだっていうイメージがありましたけど、最近だと看護師というふうに呼ばれていて、はい、男性の看護師さんというのも市民病院とか行くと実際に活躍されてますもんね。
そうですね、以前は看護婦さんって言われてる時は男も看護師って実は言われていて、その師が武士の師だったんですね。そっちの看護師として最初は免許証の方には登録されてたんですけれども、今はもう先生の方の師になりましたね。
時代の流れによって呼ばれ方というか、こう表記のされ方も変わってきたんですね。
そうですね、はい
はい、意外な看護師さんの歴史を五十嵐先生から学ぶことになりました。今回は
間違ってた歴史だったらすみません。
いやいや、でもね、そんな中でも先生はこう看護学科の先生として、精神看護学を教えてらっしゃる、
はい、
ということなんですけど、はい、詳しく言うとその精神看護学っていうのはどういう道になるんですか。
やはり心と向き合うっていったところになりまして、なかなか目に見えない部分かなと思うんですけれども、患者さんとそういう関わる中で、辛い思いっていったものに寄り添ったりとかですね、言いたくても言えないっていったところをこう言える雰囲気を作って、お話を聞く中で、癒しを与えれたらいいなっていうところが、一つかなと思います。
なるほどね。今こんな世の中ですから、世の中にね辛いこともいろいろあると思うんですよ。やっぱり精神科のお医者さんなんかもね、いつも駐車場車がいっぱい止まってますけれども、心がちょっと辛いことになってる人っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
皆さんのお話を聞くお仕事っていうと、例えば心理カウンセラーとか、そういったお仕事がこうパッと頭の中に浮かんでくるんですけど、看護師さんでもそういう心のケアをしていこうという。
そうですね、もちろん心だけではありませんので、いわゆる身体面も見れて、かつ心にも寄り添いながら、心にも着目した中で、看護を展開していくっていうのが、一つの 看護師としての醍醐味かなというふうには思います。
うん、例えば病院に来る患者さんって心だけが辛いことになってるんじゃなくて、体を壊しちゃったからだから心も辛くなっちゃってる患者さんっていうのもいらっしゃるわけですよね。
そうですね、心と体っていうのはやはり切っては切り離せないっていうところがあるかなと思いますので、は
い、じゃあそういう患者さんの心に寄り添えるような看護師さんに。
そうですね、まあ、寄り添うというとなかなか具体的にどうするのっていうのが難しい部分なんですけれども、うん、まあ、そういったところをですね、分からないとか難しいっていうことをですね、うん、分かっているっていうことがまず重要かなと思って、分かった気にならずにですね、そういったところをこう模索していけるっていうのも一つ重要かなというふうには思います。
でもこうメンタルヘルスってどうでしょう、例えば怪我をしてればもうそこ、あ、血が出てるねとか骨が折れてるねとか分かるじゃないですか。病気してると検査すればここが悪いねって分かるじゃないですか。でもメンタルなところって目に見えない分すごく分かりづらいですよね。
そうですね、例えば食欲がなくなるとか眠れなくなってくるとか、普段結構明るかった人がすごくイライラしてしまってとかですね、感情の起伏が激しいとか、些細な部分ではあるんですけども、普段人をこう見ていく中で、そういったちょっとした違いに気づくっていうところからこう、看護も始まるかなと、手を差し伸べて いける部分かなというふうには思います。
五十嵐さんいつもすごくニコニコしてる、なんか今日ちょっと落ち込んでないかしらとか、そういうところに気づくことから始めていく。
そうですね、まずはそういう気づきが重要かなとは思います。
先生が実際にこの看護学科で研究されているというか教えてらっしゃるっていうこと、内容的にはどんなことになっていくんですか。
ちょっとマニアックというかですね、聞き慣れない言葉なんですけれども、心理学の用語の中で曖昧さの体制っていうものがありまして、世の中こう白黒はっきりできないことであったりとか、ゼロか100かとかですね、そういう割り切れないことの方が、事象としては多いんじゃないかなと思うんですけれども、その中で心っていうのも、先ほど申しました通り、その目に見えないものですから、なかなかこうだからこうだよっていうことが言いづらい部分かなと思うんですね。で、精神科で働いてた時から、そういった部分なかなかこうもやもやした中でですね、看護にこう向き合うわけですけれども、そういったもやもやした中にこう身を置きながら、いわゆる耐えるなのか、それをこうもう少し前向きに捉えながらですね、いけるのかっていったところで、そういった、曖昧さへの態度というものがですね、心理的なそういうメンタルヘルスにどう影響があるのかとか、そういったことを自分としては研究をしているところです。
それって結果出るんですかね、果たして。
そうですね、この白黒をつけることがすっきりする場合ももちろんありますし、白黒でもつけれないことに対してすっきりできないということで、やっぱりメンタルヘルスを病んでいくっていうところもあるかなと思いますので、今結果が、それの研究結果が出るかどうかはですね、まさに今取り組んでる最中でして、どんな結果が出るか、分かればですね、ぜひ世間に公表していきたいなというふうには思っています。
ぜひもし結果が出てほしいというか、出てほしくないような気もするんですけれども ね、でもそこが先生の研究のしどころだと。
そうですね、
ということで、
そういうことになります。はい、
でも先生がさっきおっしゃってた言葉の中にグレーなっていうね、言葉が出てきましたけど、本当にグレーゾーンですよね。完全に
グレーゾーンですね。世の中結構でもグレーゾーンなことが多いのに、成果はやっぱり求められるっていう、世の中的には成果主義と言われるような状況になってるかなと思いますので、まさに今やろうとしている僕の研究がですね、世のためになればいいのかなというふうには本当に考えているところですけれども、
だって人によって一つの物事に対しても考え方とか捉え方っていうのも、それから結論の出し方っていうのも全く違うじゃないですか。
そうですね、
育ってきた環境とか、その人が今置かれている環境とか、
白黒傾向って、いわゆるこれ認知の歪みっていうふうに言われるんですけども、その認知の歪みっていうのは別に全てが全て悪いものじゃないんですけれども、そういった歪みがもしあったことにですね、とらわれすぎてしまうと、どうしても メンタルヘルス的には少し悪い方向に向かうっていうようなことはやっぱり言われていまして、特に世の中的にうつ病の、患者さんとかが持つような、そういう心理的傾向、認知の歪みっていう傾向は、今もその、まあ、国を挙げてですね、認知行動療法といったものを通して少しでもそういった歪みに対して、前向きに捉えたりとかですね、考え方を少し変えてみたりっていう ところでですね、自分の心と向き合っていくっていう、まあ、今そういう治療法もできてまいりますので、そうですね、どんな結果が出るのか、まあ、自分としても楽しみですけれども、
まあ、実際にその結果を出すためには、じゃあそういう、うつ病の患者さんとかそういう患者さんにいろいろリサーチをしてってやってたりしてるわけなんですか？
最終的にはそういったところに、やはりフィールドをですね、対象を自体をやっぱり患者さんに、行っていけるといいかなと思うんですけども、まずはそういった精神的な部分で病んでる方と向き合ってる精神科の看護師を対象にしていまして、援助者側がどういった向き合い方ができているのかといったところを、研究している最中になります。
なるほどね。それぞれきっとそういった看護師さんたちも悩みがあったりとか、
はい、
今こうなんだけどどうしたらいいのかなっていうところもあったりとかして、
はい、
まあ、人それぞれってよく言ったもんですけれども、
はい、
本当にこの世界こそ人それぞれで、
そうですね、個性を大切にしたいなというふうには思ってる、
はい、でもすごく難しい分野ですけど、すごく興味が皆さんある分野じゃないかなと思いますので、
皆さんに興味を持っていただけるとこちらとしてはやりがいがありますので、ぜひ持っていただければいいかなというふうに、
はい、学生さんと一緒にそういう研究をしたりとかっていうのもされてるんですか？
まだ学生と一緒にとまではやってはいないですけれども、実習とかでですね、お世話になっている病院さんの、スタッフさんにはちょっとこう協力を依頼したり、まあ、自分 の上司にあたる先生とかはには相談しながらですね、やっている最中になります。
はあ、先生はご自身は実際に看護師さんとして病院に勤務されていた経験があると。
はい、そうです
いうことですね。
はい、10年ぐらい臨床で働いていました。
なるほど。現場で
、はい、
働いていて、で創造大学に来るのには何かきっかけがあったんですか？
まあ、本当にご縁なんですけれども、今自分の上司にあたる先生と実は一緒に働いてたという経験がありまして、まあ、その先生からちょっと教える側になってみないっていうようなお誘いがあってですね、僕自身も臨床にいる時にやはり学生指導っていうものを、実習での指導を通して学生にこう関わる中で教えるっていうことの楽しさであったりとか、まあ、そういったところが興味があったものですから、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、こちらの方に来ました。
いいご縁があったわけですね。
そうですね、はい、
そんな、五十嵐先生にお話今日お伺いしましたけど、何かすごく今日はグレーな気持ちのままコーナーを締めることになりましたけれども、は
い、ぜひグレーなままそのグレーな感じに耐えてみてください、
うん、耐える自分に気持ちよくなるというね、
はい、
そういう世界みたいです、はい、ということで、今回はすごくグレーな気持ちのまま、創造大学のですね、保健医療学部看護学科で、精神看護学について、研究されております五十嵐先生のお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
保健医療学部看護学科4年の、岩田です。と五十嵐先生との出会いはと2年ぐらい前に、まあ非公式でラーメン同好会っていうのがあって。まあ、先生もラーメン好きで僕もラーメン好きで、で、まあ、そこがうまいこと合致して、でラーメンの話になって、じゃあ今度ラーメン食べに行こうよみたいな感じにはなっていきましたね。ただ先生の雰囲気としてはすごい授業ではすごい真面目なんですけども、まあ、休みの時間だったりとかっていう時だとすごいフランクに親しみやすい雰囲気で接してくれてるいい先生かなって思います。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週も看護学科五十嵐真嗣先生のお話です。ヨーグルトを食べ食べエアロスミスを熱唱する五十嵐先生のお話、お楽しみに。